5。お話はまずこのくらいにしておきましょう、と半七老人は言った。どうです、大抵はお分かりになりましたか。まだ分かりません、と私は自分の神経の鈍いのを恥じるように答えた。その女は無論捕まえたんでしょうね。女ですか？一人は捕まえたが、一人は逃がしてしまいましたよ。じゃあ、二人ですか？一人は匕首を持っていた女。そいつは刃物を振り回して、私に切ってかかってきましたが、こっちも商売ですから、空手でどうにかねじ伏せてしまいました。もう一人の女、例の古井戸の方へ忍んできたやつは、松吉を突きのけて逃げたんです。何しろ真っ暗闇ですからね。井戸へ飛び込んだのは誰なんです？飛び込んだのじゃない。投げ込んだのですよ。男の死骸を。男の死骸？源八というやつの死骸です。源八も殺されたんですか？かわいそうに殺されました。一体その女たちは何者です？と私は聞いた。一人はおまんという女で、若いように見えても26でした。もう一人は例のおかまという女で、こいつは年に似合わない頑丈なばあさんでした、と老人は説明した。そこで、あなたも大抵お察しでしょうが、龍頭寺という居士は悪い奴らの隠れ家で、芝居や草雑誌にもよくありますが、とかく居士なんていうものは山賊なんぞの住処になるもので、この寺もしばらく無住の空き寺になっているうちに、悪い奴らが巣を作ってしまったんです。しかし、いつまでも空き寺にしておくと、いつ他の重曹が入り込まないとも限らないから、いっそ自分たちが占領してしまう方がいいというので、善達と善信、この二人が住職と那須署に化けて住み込むことになったんです。どっちも田舎の坊主上がりで、お経の読み方や木魚の叩き方ぐらいは知っていたそうですが、何しろ二人とも食わせ者で、世間をごまかすために師匠らしく金なんぞをちんちん鳴らして、近所を白髪に歩いていたというわけです。じゃあ、小無双二人も偽物ですね。もちろん、これも偽小無双。芝居ならば、忠臣蔵の本草とか、毛屋村のお園とかいうところです。ご承知でもありましょうが、坊主や小無双は、寺社奉行の支配で、町方では迂闊に手をつけることができないのですから、そこを見込んで思い思いに化けたんでしょう。こいつらは徒党を組んで、大きい町人や旗本屋敷を荒らし回って、相当にまとまった仕事をしていたらしいんです。この一件の一月ほど前に、東両国の質屋へ押し込みに入った二人組がありましたが、その晩は蒸し暑いので、一人のやつが覆面を取って顔の汗を拭くと、それが坊主頭であったので、店の者は また驚いたということです。私はその話を聞いて、この頃ここらに坊主頭の悪い奴らが立ち回っていることを知っていたので、龍頭寺の坊主どもも、あるいはそんな仲間じゃないかと、まず第一に思いついたんです。そこで古井戸の死骸ですが、出家二人と小無双二人が一度に身投げをするのもおかしい。おまけにその死骸が水を飲んでいなかったと言いますから、身投げではないように思われます。しかし人が殺して投げ込んだのならば、体に何かの傷跡が残っていなければならない。たとえ毒殺にしても、やっぱり何かの跡が残って、検死の役人たちにも知れるはずです。人が殺して何にも跡形が残らないのは、眠り薬のほかはないということを、私はかねて医者から聞いていました。眠り薬というのはモルヒネです。今日ではどうだか知りませんが、江戸時代の検死では眠り薬で死んだのを鑑定することはできなかったようです。しかしその眠り薬というものが、その時代には容易に手に入らない。かの四人は何者にか眠り薬を飲まされて古井戸へ投げ込まれたのじゃないかと、私も最初から疑っていたんですが、さてその薬の出どころがわからない。そのうちに源八の口からこんなことを聞きました。さっきもお話申した通り、ナッショ坊主が諏訪の祭りの噂をしたというんです。それが信州の諏訪でなく長崎の諏訪らしいので、私は気がつきました。さてはこいつらの仲間のうちに長崎に関係のあるやつが混じっている。長崎ならば異国の商船が絶えず出入りをしている土地ですから、モルヒネの眠り薬を手に入れることができる。そこで緑屋のじいさんに聞いてみると、荒物屋のお釜は九州の生まれだというので、いよいよ長崎に縁のあることが分かりました。そこでそのお釜というのはどういう人間なんですかと、私もいよいよ興味をそそられて聞いた。お釜は果たして長崎の人間でした。死んだ亭主の名は徳之助といって、20年ほども前から夫婦連れで国を出て、何かの縁を頼って、初めは江戸の品川にわらじを脱ぎ、それから山手辺を流れ渡って、最後にこの押上村に落ち着いて15、6年も無事に暮らしていたんです。生まれ故郷を遠く離れて、なぜ江戸山外へ出てきたのか、それはよくわからないんですが、何かよくないことをして江戸へ逃げてきたんだろうと思われます。こういえばまず大抵は想像がつくでしょうが、長崎の祭りを恋しがった善信という那須所はお釜の夫婦にゆかりのあるもので、実はお釜の甥にあたるんです。善信は子供の時から長崎在の小さい寺へ小僧にやられていたんですが、これも何かのしくじりがあったんでしょう。5、6年前から国を飛び出して、おばのお釜を訪ねてくる途中、 東海道の三島の宿から善達と道連れになって一緒に江戸へ出てきたんです。その道中のことはよくわかりませんが、江戸へ着いた頃には二人とももう相当の悪者になっていたようです。この二人が龍頭寺の空き寺に巣を作るようになったのもお釜に教えられたんでしょう。そのうちにお釜の亭主の徳之助が死んだので、死骸を龍頭寺へ葬って、その墓参りにかこつけてお釜は始終出入りをしていたんです。そんなわけですからお釜はみんなの悪事を承知しているどころか、そいつらが盗んできた品物を襟分けて毛遣いや床ばかいなどに売りさばいていたんですが、近所の者は誰も気がつかなかったと見えます。小無双は何者です？やっぱり長崎の生まれですか？いや、これは長崎じゃありません。二人とも北国筋の浪人だと言っていたそうですが、本当の身元は分かりません。一通りの武芸はできたようですから、ともかくも大小を刺した人間の果てには相違ありますまい。二人は兄弟でもなく、おじおいでもなく、一人は石田、一人は水野と言っていたそうですが、もちろん偽名でしょう。どこでどう知り合いになったのかも知りませんが、石田と水野も龍頭寺の仲間入りをして、前にも言ったように大きい町人や旗本屋敷を荒らし回っていたんです。そうして幾年の間はうまく世間の目をくらましているうちに、ここに一つの悶着が起こりました。おまんという女の一件ですか？あなたも若いだけに、そういう方へはすぐに神経が働きますね、と老人は笑った。お察しのごとく、そのおまんが悶着の種で、こいつは長崎の女郎上がりで、19の年に大阪の商人に受け出されていったそうですが、間もなく店の若い者と一緒に駆け落ちをして、途中で捨てたのか捨てられたのか、ともかくも自分一人で江戸へ出てきて、それから妾奉公やいろいろなことをやっていたんです。何でも雪の降る日に本所の万馬編へ行く途中、忠の薬師の前でにわかに尺が起こって悩んでいるところへ、小無双の石田が通りかかって介抱して、自分の隠れ家の龍頭寺へ連れ込んだというんですが、いずれ女の方から持ちかけたか、男の方から誘いかけたか、何かの理屈があるんでしょう。ところがこのおまんというやつは女郎上がりの腕のすごい女で、石田と水野と善達と善信の4人をみんなうまく丸め込んで、自分がこの4人組の対象分のようになってしまったんです。こうなると男は意気地がありませんね。ははははは。しかしおまんは龍頭寺に同居しないで、深川の方に昇宅風の洒落た暮らしをして、上辺は囲い物かなんぞのように見せかけて、時々に寺へ通ってきていたんです。